亮はまずどの色で描き始めるかを選ぶ前に、もう一度秀一の方を見た。まだ何を描くか決めかねて、クレヨンの箱すら開けていない子が多いのに、秀一はもう画用紙に向かってクレヨンを走らせていた。どうやら黄色を持っているみたいだった。こら、後へだろ。年男はリードを瞬発的に引っ張って、前に前に行きたがる袋を止めた。トレーナーに散々教わったので、リードの扱い方も命令の声の出し方もなかなか決まっている。シェパードを連れて歩くのに恥じないくらいには胴に入っていた。が、やはり袋はちょっと変だった。いつもよりやたらとせかせかしていた。通りの角のところで座らせても、もじもじして尻を地面にきちっとつけようとしないで、すぐに立とうとしたりする。別に雨で濡れたりなんかしていないのに。やたらとうるさいので仕方なく気晴らしになるかと思って散歩に出してやったのに、こんな状態なので、年男はかなりイラついていた。前に出るのを何度も止めなきゃならないので、いつものスムーズな散歩にならなかった。年男は信号機のある交差点で立ち止まった。人が止まれば何も言われなくても座るはずなのに、袋は突っ立ったままだ。年男はリードの余った部分で尻をビシッと引っ叩いた。座れ。袋は耳を倒して年男を見上げながら仕方なさそうに腰を下ろした。いつもならここを左に曲がって海岸通りまで出るんだけど、年男はここで引き返すことにした。そんな長く歩くつもりじゃなかったので、サンダル履きだったし、うんちしたいのかと思ったのに、フクロウは全然そんな様子を見せていなかった。年男が、よし、と軽く言って、来た道を戻ろうと歩き出すと、フクロウは主人の意に反して左に曲がろうと逆方向に歩き出した。当然、リードはいっぱいに伸びきった。年男は無性に腹が立ってきたが、こういう時こそ落ち着いて、と自分に言い聞かせて、冷静な、でも毅然とした声で命令した。フクロウ、来い。しかしフクロウは、年男の顔を見つめたまま動かない。今度はリードをガツンと強く引きながらもう一度命令した。それでもフクロウは動かない。カチンと来てしまった年男は、強引にリードを手繰り寄せた。フクロウは四本の足を地面に突っ張った。かなりの抵抗力だ。さすがシェパード、と妙に感心しながらも、年男も腰を落として足をしっかりと踏ん張って、嫌がるフクロウを無理やり手繰り寄せた。そしてこの構図は万有引力を説明する際に使えるんじゃないかと思ったりもした。やっと手元まで手繰り寄せて、よっぽどその頭を引っ叩いてやろうかと思ったけれど、耳を後ろにピターッと倒して、目をギュッと閉じたフクロウの顔を見て、すぐにそんな気持ちは消え失せた。代わりにゆっくり額から後頭部にかけて撫でてやると、目は開けたけれど耳は倒したままだった。そんなに行きたいのなら、海岸の方まで行ってやろうかとも思ったけども、このままフクロウの言いなりになるのもなんだか尺に触るので、年男はうちの方に向かって歩き出した。フクロウに一声かけてから。今度はフクロウもちゃんとついてきたけど、耳は半分倒したまま、腰も抜けかかったみたいに引き気味にしちまって、旗から見ると、なんともはや情けない歩き方だった。その上時々後ろを振り返って立ち止まりそうになる。ついカッとなったせいで、変にフクロウをビビらせてしまって、年男の心は後悔でずーんと重くなった。寮は帰り支度は済ませたけれども、帰ろうにも帰れない状態だった。教室の窓側の一角で言い争いが始まっちまって、秀一がその中心で頑張っていたから。相手は康介と正志だった。二人して一人をからかうようにしていて、秀一は今にも相手に飛びかかりそうだった。そもそも言い争いの種は先生がまいたと言えた。帰りの会の前の図画の時間、 先生は机の間を歩いてみんなが描く絵を見て回っていた。廊下側から順番に窓側の列へと。で、最後の列の周一の横に来て先生は足を止めた。面白げに周一の絵を覗いていた。気がついた周一が顔を上げて先生を見た。先生が不思議そうに笑って聞いた。これ何の絵？これね、太陽が船に乗って川を流れていってるところ。亮は、さそり座を赤く塗りつぶしていた手を止めて、周一の方を見た。周一は先生を見上げて得意げに絵の説明をしている。他の子の邪魔にならないように、そんな大きな声じゃないので、全部はここからじゃ聞き取れないけど、最初に太陽と船と言ったのははっきりとわかった。先生も何か小声で質問しながら、周一の話を面白そうに聞いていた。近くの席の子たちの中にも、聞き耳を立てている子がいた。特に康介なんか自分の絵なんてそっちのけで、口を半開きにポカンと開けて話す二人を見ていた。説明を聞いた先生は、優しく手の甲で、周一の肩を軽く叩いてから一声かけながら教卓に戻った。教卓に戻っても先生はまだなんだか嬉しそうな顔をしていた。帰りの会が終わってちょっとしてからだった。康介が周一をからかい始めたのは、お前さ、バカじゃないの？ランドセルにノートやら教科書やらを詰めていた周一は手を止めて康介をにらみつけた。なんで？あまりに正面からの周一の反応だったので、たじろぎかけたけど、康介もぐっとこらえて言葉を続けた。だって太陽が地面の下になんて潜るわけないじゃん。なんでそんなことわかるんだよ。わかるに決まってるじゃん、そんなの。どうやってだよ。亮はヒヤヒヤしながら離れた場所から聞いていた。康介にあんだけ真っ向から立ち向かっていくのは、クラスの中で週一ぐらいしかいない。まだ帰らないで教室に残っている他の子たちだって同じように思っているはずだ。ここでまさしがスイッと割って入ってきた。まさしも先生と週一の話に聞き耳を立てていたこの中の一人だった。太陽って夜は地球の反対側に行くんだよ、知らないの？亮は、それは違う。太陽が地球の反対側に行くんじゃなくて、地球が太陽に反対側を向けるんだと思ったけど、口に出して争いの中に入っていく気にはなれなかった。そんなの見てみなきゃわかんないじゃん。だって図鑑とかにちゃんと書いてあるもん。まさしがいかにも図鑑も読んだことないんだなと相手を小馬鹿にするように言った。これには亮もちょっとムカッときた。他にも同じように感じた子がいるはずだ。康介が加勢を得て言葉に勢いを増していった。その話お父さんから聞いたの？そうだよ。おいらのお父さん、そんなこと言わないもん。お前の父さん、大人のくせにバカだな。周一の目がギラリと光を放った。襲いかかる、と亮は思った。だが同時に、亮も後ろから康介に一声浴びせてやろうともしていた。周一が飛びかかろうと一歩踏み出しかけ、亮が大声を出そうと口を半分開き、滝康介が身の危険を感じ取って体重を後ろにかけた、まさにその時、全く不意に透き通った声が教室に響いた。滝くん！亮は声がした方を見た。教室の後ろの出入り口のあたりにたむろっていた女の子たちの中に素早く美香の姿を見つけた。まっすぐに言い争いの現場を見つめている。牧を含めた他の女の子たちが、あんた何をしているの？と目で言いながら美香を見ていた。亮は密かにナイスと思った。ここで美香が康介を諭してくれれば自分が出て行かずに済むから。周一は康介に狙いをつけていた目をそのまま横にずらして、美香に流し目をくれた。 邪魔しやがってこの野郎、とその目は言っていた。コウスケも救いを求めるような目でミカの方を見た。これで調子に乗って行き過ぎたこの言い争いが収まるかもしれない、とその目は言っていた。ほんの一瞬の間だったけど、それぞれが熱い思いでミカの次の言葉を待ち受けた。なんでいつも自分のことをオイラって呼ぶの？和みかけてた場の空気がまた緊張してしまった。さっきまでとはまた違った意味で、それに感づいていないのは多分教室の中でミカだけだった。普通さ、俺とか僕なんじゃないの？どうやら前々から気になっていたらしい。答えを待つミカは大いに真面目な顔でまっすぐコウスケを見ていた。返事に詰まったコウスケは、こともあろうか、救いを求める目をつい今さっきまで争っていた周一に向けた。普通なら加勢してくれていたまさしに向けるべきだったんだろうけど、気が動転して視界に入らなかった。周一もすぐそれに気づいてコウスケと目を合わせたけれど、ついさっきまでとは打って変わって、その目はこの上ないというくらいしらけきっていた。ふと視線を外すと、ランドセルをひっつかんで、コウスケを肩で押しのけて、前の出入り口に向かって歩き出した。その動作から、体の内側は、まだ怒りで煮えたぎっているのが、寮にははっきりとわかった。押されたコウスケは、自分の机に手をついて、よろめくのを防ぐのが精一杯だった。教卓と黒板の間の床が一段高くなったところをずかずかと歩き抜けた周一は、ガララッと派手な音を立てて引き戸を開けて、それを閉めもせずに廊下へと消えてしまった。立ち尽くす寮の姿など全く目に入らなかったようだった。その迫力はミカを自分が質問したことも答えが返ってこなかったことも忘れさせて黙らせるほどのものだった。この女の子を黙らせるなんて、先生にやらせても難しいことだってのに。亮は周一に切り捨てられてしまったような気分になって、コウスケやマサシが気を取り直して教室を出て行っても、まだ自分の席のところに突っ立ったままだった。パートから帰った静香は、玄関で靴を脱ぎながら、あれ変だなと思った。いつもなら出迎えに出てきてくれるフクロウが来ないので、散歩かなと思ったけど、それだったら玄関の鍵は閉まっているはずだ。眠っているのだろうか。リサイクルショップで働いている間中、妙に気分が落ち着かなかったこともあるので、スーパーの袋を手に下げたまま、静香はちょっと不安を抱いて、家の中に入っていった。今に入った静香は、まず袋と目があった。ソファーの上にお座りして、入ってきた静香を見上げていた。何かやたらハーハーしているようだ。なんだ、服いたの？静香がほっとして声をかけると、ソファーの上で尻尾をゆっくりわっさわっさと振った。その向こう側に座った敏夫が読んでいた新聞から目を上げて静香を見た。ただいま、周一は？まだ帰ってないよ。ふーんと思いつつ、静香は何かおかしいのに気づいた。うちの中なのに、袋にリードがつけてあるのだ。そして敏夫が新聞を持っていない方の手でしっかりとそれを握っている。
どうしたの？
ああ、これ。敏夫はリードを握った手を見下ろして苦笑いした。そこで敏夫は話して聞かせた。午前中からずっと袋がやたらとうるさかったこと。散歩に出ても、いつもと違ってわがままを通そうとしたり引っ張ったりしたこと。戻ってもうるさいのは収まらなくて、外に出たがってしょうがないし、ケージに入れるといつまでもガリガリやっているしで、仕方がないからこうしてリードをつけていること。こうしておかないと玄関に行って扉を引っかくから。ついでに、すぐやめさせたけど、さっき救急車のサイレンに反応して遠吠えしたことも言っておいた。
どうしたんだろう。
それでやたらハーハーしてたのかと思いながら、静香は袋の頭を撫でた。 何か言いたそうな目でじっと見上げる袋をなだめるように言った。
どうしたの？ん？どっか調子でも悪いの？